注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
今日がね、もう12月14
日、そうっすかね、
14
になりますね、
14だ、
半分終わりましたね、
そうですね、12月14日、
もう
あと2週間で
私
が終わる、えらいこっちゃだ、そうだ、
古畑が意外と間空きますね。
そうなんですよ、なんかね、
レンタル中とか
で、レンタル中で、今日もね、3巻返しに行って4巻借りようとしたら借りれなくて、参ったなって思って、まあ他のビデオはも回ってみなきゃいけない。
ちょっと今これデアゴスティーニで、新しい品、いわゆるこれワンテーマのマガジンあるじゃん、あれで古畑が出るんですよね、確かなんかね、東北の方で確か先行発売してて、
はあ、まあ、
多分人気だったのね、あれで。
そうですね。
それでなんか最近のニュースだと、そこにまたほらスマップ界がまたないだとかどうだとか、
あ、ま、スマップ界がソフト化されてないみたいな、
ね、そのまたそういうお前らの事情を押し付けやがってみたいな、
はあ、
分かんないよ、それ SNS で言って実際のとこ分かんないけど、だってスマップなんてまだ先の先なんで、
ええ、
ね、まだ第一シーズンから出してくんなら、その辺はまだこれからなんだろうけど、最近それをちょっと SNS で見ましたね、なんかスマップがまたないのかみたいな、
スマップないんだ、
まあ、かぶっちゃけつまんないけどね、スマップは
そうですね、
第2シーズンまで俺今回年内に終わるかなと思ってたら、思いのほか第1シーズンが、
まあ俺が見るのが遅いせいで申し訳ない、
小泉さん
が
乗ってねえのかなと思って、
まあ正直あんまり乗ってない
まあね、第1シーズンは我慢してくださいね、
はい、
あと1回で終わりだよね、
え、あと2回だよ、
いや今日
5巻まででしょ、
いやいや、あと1回で終わりでしょ。
5巻まであるよ。
1?4、
5。
本当に?
うん。
俺、全12話だと思ったけど、俺。
ああ。
今日9は、9終わりじゃないですか。
9。
うん。
あ、そうか。そうなんだ。
あと1本ですよ、多分。
そうか。
うん。と思うけどね。
いや、5巻あったよ、ビデオ版に。
5、じゃあね、5って、いやいや、それ、投資番号じゃない ?2 もそこで行く
の。うん。2が、また1
か、うん。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ、5ってあれじゃない、特番じゃない、
そうか。
僕が初めて見たってい
う。うんうんうん。
陣内の。
そうか。じゃあ、テレビ、
その通常は、そう、最終回が12なんで。
なるほど。
うん。スペシャルが笑う感があるこれ陣内の特番ですね。
ほうほうほうほうほうほう。
そう。
じゃあ、
そうい
うことですね。
こんな感じ
っ
すよ、
ね。どうですか、年の瀬が迫ってきてますけど。
うんうん、もうね、なんかね、やっぱり今もっぱらの関心は非常にまあ格闘技ですよね。
ああ、格闘技ね。
堀内見ました？堀内。
見てない。
あの
バック選手ハンドブローで、
そうそうそう
そこだけ見た。
もうあんなのもう朝からね、うん、アメリカだから俺第一試合が午前中から始まったから。
中継見てたんですか？
がっつりもうユーネクスト契約して
る。ああ、そうなんだ、そこまでして。
そう。なんかね、もう、とも言えない気持ちになりますよね。
ずっと押してたんでしょ？
え？
ずっと押してたんでしょ？
押してた。
支配を支配して。
あのね、パッと見はね、アグレッシブなんですよ、堀口はね。ただね、やはりそのね、さすがっていうかね、その距離の取り方というか、中央取ってるのは明らかにペティスでしたよね。
そうなんだ。
だから、堀口がすごいアグレッシブにバシバシ当ててるんだけど、ちゃんとヒットしてるかっていうと。
ペティスだったんだ、相手は。
そうそうそう。
強いじゃん。
いや、めっちゃ強い。いやいや、でも確かに、あの戦法からすると、ペティス全く積極的じゃないんですよね。で、堀口が、ブンブン周りをこう囲みながら、距離取って、こう、ね、ヒットアンドアウェイじゃん、あの人の戦
法。はいはいはい。
でバシバシ入ってるように見えるけど、意外とクリーンヒットがないというか。
いや、ただね、堀口はね、ああいう、なんだっけ、ほら、なんとか会、朝倉会戦みたいに、まあ、はっきり言って、朝倉会の1試合目って、楽勝だと思ってたら、バンってやられちゃったわけじゃないですか。
楽勝だと思ってたんですか、
多分そうだと思う。で、2試合目は、まあ、カーフキックで、でもね、堀口結構判定多いでしょ。あんまり KO で、決着少ない決め手に欠くみたいなところはない。
そう、俺堀口に対して全くそんな
に見えない。俺はね、判定多いなって、まあ、
あ、まあ多いかな、うん、でも判定多いって言ったら大木久保とかでしょ、うん、堀口はなんか そんなことないような気もしますけどね、うん、なんかね、そうだからすごい一見堀口がすっごい攻めてる見えるけど、うん、やはりその距離の取り方とか距離の詰め方とかはやっぱめちゃくちゃ研究してたのかなみたいな、だから見てて常に不安感があるというか、
なるほど、
でこう3ラウンド過ぎてもまるっきりこうペティスってペース崩さないというか、なんかそんなに積極的じゃないですよ、
う
ん、ってことは明らかこれね、フルラウンドやったら判定で負けるだろうっていうところをまるっきりこうマイペースなんで、あ、確実にこいつ狙ってんだなみたいな、
あ、狙ってたんだ
でしょう、じゃないとこうね、あのままだって4ラウンドじゃないですか、なんか一見こうペティスのペースって変わってなかったんで、だから判定に行く気がさらさらないっていうか、もうどっかで狙ってたんだなみたいなのは、
あ、本当に、
まあ、終わってみればね、そういう感想だったんですけど、そんな感じでしたよ。
じゃあ大晦日堀口見れないのかな、こんな時期
に、ね、いや当然当然見れないでしょうね、
試合してたらね、
えげつないでしょ、あのバックハンドだって、うん、事故みたいな感じですね、あんなすっこん食らっちゃって、なんか言う人が言うにはさ、やっぱり頭部へのあんだけのダメージって、おいそれともう次の試合っていうのはさ慎重にならないとっていう、ね、選手生命考えた時も、まあね、検査とかっていうのね、3月にほらトーナメントやるなんてさ言ってベラトールでさ、ちょっと湧いたけど、でもそうは言ってもね、そんなにできるもんなのかっていう意見があるのは分かるっていう、ね、
積極的に推してるのって日本だけだよね、うん、トーナメントやりたから、ね、
トーナメントはほらベラトールだから、
あ、ベラトールでやる
バンタムのトーナメントでも
1日で 2,3 試合やるの、
トーナメントはやらないでしょ、
あ、そう、
あ、いや、その1人の選手が 2,3 試合やらない、うん、勝ち抜き戦みたいな感じでやるでしょ、
ね、そう、あれでも本当、うん、前の試合のコンディションがすごい影響するから、うん、トーナメントってそんな面白くないと思うんだけど、うんうん、あのね、その場では盛り上がるけど、ちゃんとね、その、うん、どっちが強いんだ、うん、比較で、トータルで、うん、ね、絶好調で、ちゃんと調整してやってほしいじゃん。
いや、その1日何試合かやるときはね、うん、そうですね。だから、大晦日に、うん、今年ほら、バンタムずっとやってたじゃん、大臣で。だから、ほら、わかるでしょ、井上直樹と、あの、大木久保は、一戦目やって、滝沢健太と朝倉海がやるわけじゃん、大晦日。
あ、そうか。
で、勝ち上がったやつが決勝戦で、はい、まあ、大方の予想っていうのは、まあ、みんな朝倉海が、まあ、井上直樹には勝てないんじゃないかみたいな、
ほうほうほう、
予想っていうのが結構あるじゃない、だから朝倉海対井上直樹なんだよ、もう見たいのはさ、でもこれ1回戦のダメージ以下で、うん、結局本当に見たい勝負がちょっとしらけちゃったりってあるじゃん、
嫌、うん、です ね,
ね、なんか大木久保に一方的に3ラウンドつけられちゃった井上がさ、うん、体力削られててさ、海、うん、に相手にあまり発揮できないとか言われても困っちゃうから、
うん、
だったらいっそのことそれ1回戦でやってよって思っちゃって、
ああ、それもそうですね、
優勝どうこうよりもどっちが強いかがやっぱ見たいんで、
そうそうそうそう、
そういうのありますよね、
ねえ、
うん、
そういうところもちょっと気にしてほしいですよね、
そうそうそう、だから最近のもっぱらの関心事というかね、あと斎藤が俺も非常にこの1年ですっかり大好きになっちゃったんで、朝倉未来を任した斎、ねえ
ー、
藤が、
シュートでチャンピオンで、
そうそうそうそう、
今もチャンピオンなんですか、シュートでは、
あ、その後どうしたのかね、チャンピオンの状態で参加してきたけど、なんか
来人では負けちゃったんだよね、
来人でこの間負けちゃってね、
それまあ見てないんだけど、
あ、見てないですか、
そう、
あれもね、もうだからその斎藤戦といい堀口といいね、何かポカーンとする敗戦がね、本当にあれもどっちも一撃で終わっちゃったんで、
うん、
なんかこう、まあこれが醍醐味といえばそうなんだろうけど、うんうん、なんかね、突然置いてけぼりになっちゃうっていう、もう、勘弁してよみたいな。
誰だこいつみたいな人が勝ったりしてね。
だから、でもなんかね、こう俺正直そんなにこう、昔の0年代のプライドの盛り上がりとかを熱狂して見てたんで、そんなに大して熱持ってなかったんですよね、それ以降って。だけどやっぱここ数年、やっぱり、ね、またもう一回こう、なんか人間 の, なんかのドラマなんかを交えながら見てるとね、
うん、
だからそのこのなんていうんですかね、コロナ以降の逆に言うとね、海外の人が海外の選手が来れなくなったっていう状況の中での興行っていうのが逆にうまく作用したような気もしてて、
うんうん
ね、本当ならそこで引き上げられない日本人の選手とかがメイン張ったりするわけじゃないですか、
ブラジル人がね、うん、活躍したりね、柔術家の
柔術盆栽柔術が台頭してきたりとかもあったけどね、
そう、
まあ、日本人対決がすごいこう、やっぱ面白かった、コロナ禍ならではの楽しさっていうのはやっぱあったんじゃないかなと思うので、非常にだから朝倉未来対斎藤豊の第2戦っていうのはまあめちゃくちゃ注目はしてますけど、
う
ん、
そうですね、
うん、 こんな風にこうなんていうかな戒律軸を持ってね戦いを見るっていうことが非常に懐かしくて、
うん、
いわゆるその猪木馬場だったりこう、うんうん、前日四天王と三銃士のこう、
はい、
直接対決じゃないまでも比較される存在とか、高田と前田とか
藤波鶴田とか
藤波鶴田をね、まあ、鶴田はあんま相手にしなかったよね
そう
ただそういう対立軸スケールのある対立軸っていうのをこう朝倉未来と斎藤豊が非常に感じるというか、それはまあ朝倉未来の YouTuber としてのその存在のデカさっていうのは当然ながらあると思うんですけどね、そこになんかそうじゃなくて淡々と勝ちなんか戦ってる斎藤っていうのがまた光るというか、うん、この辺の対立軸が大変興味深いと思う。
多分強いのに貧乏人ですよ。斎藤は貧乏人でしょう。
斎藤、
うん、
貧乏人って言って、まあ、朝倉側と比べちゃうね。
そうそうそうそう、まあね、だってそんなにギャラとかもらってないでしょう。
でもライジンでメイン張る選手ですから、そこそこはもらって
る。ああ、まあ、ただまあ単体単発ではもらうけど、うん、トータルで。
ただね、言うてね、YouTube で満単位のお客さんいる人って、それなりの小遣いにはなると思うんですけど、ね。
あ、そう。斎藤はそんなに YouTube 熱心なんですか。
割熱心ってほどじゃないですけど、うん、なんかわかんない、あの辺の仕組みが僕もあんま詳しくないですから、うん、まあでもただまあ数万人の登録者がいて、
うん、
やっぱりそれこそね。ライジの試合関係の発表とか、うん、いや何十万再生とかっていうのは行くわけだから、まあ、無駄じゃないでしょうね、
はい、
だからやっぱ格闘技としてやれてるっていうところあるのかもしれないですよね。その昔ならほら仕事しながら格闘家っていうのは普通だっただろうけど、
ね、フリーターで、
ねね、そう思えば YouTube っていうのツールあるのはまあいいのかなと思いますけどね、うん、最近そんな感じですよ。もう、
はい、
おみそかなんか今日柴田の対戦相手がなんで工事じゃないんかみたいな今日発表があったりしてね。
そうですね。
ちらけだな。そうね。
あ、本当。柴田の試合にそんな注目してたんだ。
いや、柴田と浩二って1年引っ張っといて、あれ、やんないのみたいな。
浩二はだって、うん、ほら、あの、一番強い人とやる、うん、やらないでやってたじゃないですか。
ただ一番強い人じ
ゃない。あの、ほら、キックの、
誰
なんだっけ、名前が出てこない。
キックの
敵がいなく、相手がいない。え、
那須川天心？
そうそうそう。
それ去年やったじゃん。
あ、去年やったっけ？
やったやった。那須川天心でやるってライジン来たんだよ。
あ、そっか。
あそこ工事のクライマック頂点だったんだ
よ。
あの入場までが。ね、いざ蓋を開けたらもう相手にならない
から
、
ね。あ、そうだったんだ。もうすっかり忘れてしまった。
そうなんだ。ライジン初参戦が、天心。天心選手ね。
で、うん、あっさり負けてしまった。
あっさりあっさり。全然もう、完封負けでしょ、あれ。
そうか。
10回やったら10回天心勝つっていうぐらいのね。
那須川天心が強すぎて、
うん。そう。なんかでもなんか、その、天心とタケルって散々言われてるけど。
あ、そうだ、タケルだ。俺が言いたかったのはタケル
ですよ。あ、そういうことね。コージとタケル一緒にしたらないですよ、
うん。いや、俺の中ではもう、そのぐらい薄さになってしまった。
タケル天心がさほど見たい、なんか俺、なんか。
タケルがそんなに強いのかって
なんか、うん。あ、なんか強いんじゃないですか。お互い無敗同士で。
あ、本当。
ですよ。あ、無敗ってわけじゃないのか。
うーん、
天心は無敗だけど、タケルはなんか、ね、勝つって負けたこともあるのかね。この二人はまあカリスマ同士ってことでね、
うんうん、
よく言われるけど、そんなに
見たいか。タケルは出ないんですか。
いや、だからそう、決まらないって言うじゃん。
あ、そうか。
誰が、ね、ノーと言ってるのかみたいなさ、
裏
に誰
が。階級は一緒なの？階級は一緒？
いや、ちょっと違うんじゃない？ただそういう問題じゃないでしょ。その会社の同士のあれでしょ。大人の事情での、
そうかそうか、う
ん、誰かがノーと言ってるっていう、その、こんだけ国民が望んでて実現しないってどういう理由なのみたいなのはあるんですけど、ただ俺はそんな別に特に見たいと思わないです、なんか。
あ、俺ね、あれ見ましたよ、うん。なんかね、大阪のやからが、
はい、
やからのチームが、
はい、
あのキックボクシングのジムに道場破りして、うん、全員結構ヘロヘロにやられるっていう、う
ん、もう誰かの YouTube って
ですか。うん、そのジムの多分 YouTube。
あ、そうなんですね。
そう、
好きっすよね、そういうのがね、あんま俺あんまそういうの見ないですけどね、
うん、なんかたまたまなんかリンクがあって、うん、踏んじゃったら
見
ちゃって
朝倉の勝ったら1000万とか見たんですか。
あ、見てない。
見てないですね。
あれ見れるの？
あれはもう課金じゃないといけないよね。
そうですね、う
ん。まあまあ、でも断片出てるじゃん。その終わった後。
そっか。
うん。
まあ、
ごまきの
音が、ね、いいジャンプ、後藤祐樹がね、
うん。
そのせいで、朝倉未来も結構批判されてかわいそうでしたね。
うん、まあ、批判は出るでしょうね、あれはね。
ねえ、素人。
俺も何とも言えない気持ちで見せたからね、あれで。
あ、そう。
いや、やることやってもいいんだけど、もう、 彼が言うそのね、いや格闘技のためにやってるみたいな、うん、もう綺麗事がね、もう見てて恥ずかしくなるんですよね、なんか、うん、
なんかコンビニ店内のリングっていうか、そのストリートファイト
を、ストリートを模してるけど、
模してる
発泡スチロールとか
ね、あ、そうなんだ、まあ、
地べたアスファルトじゃないし、あ、まあ、そういうのはいいんだけどさ、あ、まあ、そういうことやって話題を集めて格闘技のためになんて言うんだけど、どうも口先だけ、口先感がすごいっていうかね、
そっか、なんか、うん、
まあまあ、うんうん、でもまあだからこそこう逆に言うと教授とかね、堀口教授とか斎藤なんかがまあ光るっていうのがあるんだけど、
う
んうん、なかなか昔で言うなんていうか格闘技がこう繁栄してきたのってさ、行ってみたのが高田信彦もそうだけどさ、はい、まあいろんな新日系なんかな特にそうだけど、
はいはい、
プロレスラーが生贄となってきたじゃん、
はい、
グレーシーってね、プロレスラーの生贄とともにその興行としては弾けてきたみたいなさ、
うんうんうん、
なんか今ってそれがこう YouTuber なのかみたいなちょっとあるよね、そのなんか YouTuber 兼格闘家みたいなのが、
なるほど、
なんかちょっとなんかねそういうところでさ、
うんうん、
かつてのプロレスラーみたいな役割を果たしてるのかなみたいなのをちょっと感じつつって感じです
よね、そういうわけですね、
そんな感じですよすいません今喋り出すとね、堀口とか喋り出すともう止まらなくなっちゃって、もう日本中がお通夜になったような感じでした、ね、先週の土曜日は、先週の土曜日
か、U-NEXT
で12月4日か、うん、
まあここ
呆然でした、呆然、
恥ずかしい話、うん、雷神をね、うん、7月と9
月、はい、
もうちょっと前かな、うん、なんか2試合2大会ちゃんとスカパーで買ったんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
でも、うん、最後まで見終わってなくて
なんで
2本目はもう1個もまだ見てなくて
2本目っていつのこと言ってるんですか、
でちょっとついこの間あったライジンはもうこれ見れねえやって思ってとうとう買わなかった、
この間とライジン何、沖縄、
そうそうそうそうそうそう、
あれ見てない、トリガー見てない、
え
トリガー、
トリガーって何
ですか、初のほら刑事大会金網、
ああ見てない、うん、面白かった、
面白かったよ、
へえ、うん、それはスカパーで見たの、
うん、あのね、あれはね、うちのライジンライブを買うんですけど、
うん、
スカパーじゃないんじゃないですか、あれって、
あ、パソコンで見る、
パソコンで見る、あのライジンのホームページから買ってみるって感じなんで、
そっちの方が安いよねきっと、1試合いくらで、
トリガー3000いくら、
あ、3000いくら、
でも5000くらいかかりますよ普通のナンバーシリーズだと、
うん、ライジンスカパーだとね、うん、5、6000円
かかる、あ、同じくらい、ちょっとここ5500円じゃない、やっぱ、
うん、
年末も5500円とかですね、
去年はね、うん、2日間やって両方買ったら1万2000円ぐらいしたんじゃないっけな、なんか、
あ、そうです、
えらい高かった、
うん、
けどまあ応援の意味もあるし、うん、いいやって思って買ってたんだけど、うんうんうん、今年は
あんまり何で見るから続かないの、
いや、うん、家でなんか見る暇がなくて、うん、まあそれで古畑も遅れてるんだけど、
そうですね、ただね、その10月にやったね、それ斎藤がメインのね、負けちゃった興行って、朝倉ブラザーズいない、天心はいない、教授もいない、まあ、スター選手誰もいないような状況で、でもなんかうまいことこう、ね、人間のドラマというか、なんていうかこう、ね、こういうとここそ選手のモチベーション高いというか、
はい、
めちゃめちゃ噛み合ったいい興行だったんですよ、全てのカードが。
沖縄、
うん、沖縄はちょっときつかったよ、俺も硬いな、ちょっとこれ見に来てないなと思って、あの10月だね、斎藤由香子がメインの。でアンダーカードもそんなにこう飛び抜けたのはなかったんだけど、すごい噛み合っていい試合ばっかりで、めちゃくちゃいい興行だったもんね、うん、
UFC もね、うん、ある時期からたまり出してね、
ああ、ちょっと見てんですね、でもあれワウワウで見るんですか、
うん、する時はね、うん、ワウワウがなくなって、
うん、
あれで、うん、と FOX チャンネルで見てたんですよ、
うん、
FOX 安くてよかったんだけど、うん、それもね、うん、20大会ぐらい溜まって今もあって
UFC ちゃんと見ないと溜まりますよね、うん、
すっごい溜まって、もうだから俺は、
うんうん、俺もともとついてきてない、
脱落した人間ですよ格闘技の観戦から、
髪の毛に連載してるけど、
うん、髪の毛で、髪の毛もね、うん、ここに2冊まだ読んでないのが溜まってるから、うん、それもあってモチベーションが上がらないんだよね、
髪の毛ってあんまりでも格闘技を取り上げないよね、なんか、なんでなんですかね、あれね、
平本蓮とかは取り上げますよ、
あんまでもまあでもそんなにあれじゃないですか、
うん、
なんか単発のインタビューとかね、
そうですね、
昔の髪のプロレスなんてプライドの機関紙と言われたぐらい、
そうそうそう、う
ん、
まあ実際インサイダーになっていっちゃった、
そうそうそう、うん、でもやっぱもっとその最後の神プロのやってたジャン斎藤さんが一人でもうなんか無双状態ですよね、マスコミとしては。
そうですね、
格闘技マスコミとしては一人でバンバン面白い記事やってますもんね、
うん、あの有料のやつ。
そうそうそうそう、だから髪の毛と使い分けなのかな、それは。これこそ髪の毛でやってよっていうような、なんか企画ばっかりなんで、
うん、
今回もその斎藤豊の意気込みとかね、年末の意気込みとかインタビューしてたりとか、はい、いいとこついてくるよなみたいな。
そうだな、うん、髪の毛を読まなきゃな、うん、アックスのね前の号のね根本さんの特集がもう字が多すぎて全然読み終わらない。
あれやっぱ人気ありますよね、あの号ね、うん、
すっごいぎゅうぎゅうで、冒頭しかまだ読んでない。
あ、そうですか。先月号ですよね。
先月号、
う
ん、
注文しようと思ったらね、全く在庫がなくて。
あ、本当、
うん、
さすが根本さん
人気あるんだなと思って、ね、ちょっとでも今はちょっと在庫が戻ってきたかもしれないんで、
うん、やっとね、そのインタビューの対談というか、うん、インタビューの本文のところだけ読み終わって、うん、その下にある年表を読まなくてはいけなくて、うん、で根本さんが亡くなった人に対してのコメント、うん、応援コメントを書いてるのを、うん、がまたぎっちりやって、
うん、あ、いいっすね、
大変なんですよ。
いやでもいいじゃないですか、そのテンションでね。
そう、
うん、
そうですね、うん、そう、じゃあ古畑任三郎
いきますか。
今日は7、8、9話ですね、
うん、そうそうそう、なんかね全部殺人がつくのタイトルね。
ほう、
殺人リハーサル、殺人特急、殺人公開放送っていう、
あなるほどなるほど、
なんか殺人がつくのってこの3本だけなんじゃないかな、古畑の今後のシリーズ見ても。
ほう、
うん、何だったんだろう、演出家が一緒だったのか、ちょっと何か謎、理由は分かんないけど、
うん、
うん、
そう、まあリハーサルは
年次だね、小林
年次、うん、これちょっとね、うん、俺はもう、うん、これはあんまりじゃないかって思うことがちょいちょいありました
よ、はいはいはい、ありましたね、なんでしょうね、
まず、うん、小林年次が、
はい、
殺人を犯してるのに、
はい、
それに対しての、うん、罪の意識を全く偽装すらしてないっていうのとか、その殺人とか事件とか生死とか命に対してこんなに軽くていいのみたいな、そこだから古畑じゃなくてもなんでこの人こんな 何一つ苦しんでないんだみたいな、
小林ね、
そう、犯人として、だから役者って役なのに、うん、そこを演じもしないんだっていうのがすごい変で、
なんかちょっとものすごくこうあれでしたね、
ドライだったでしょ、
ドライとか変な演技でしたよね、
変な演技、
あれこんな感じかなっていうね、この立場なら
そうそう
多少なりとこう、うん、ね、
個人と全く関わりのない人を殺したとしてももっと罪の意識に苛まれるみたいなことありそうなもんで、しかも、うんうん、刀で切り殺してんのに、
今回ばかりはねもう一撃で殺せるっていう
そう、血がブシャーって出ててね、うんうん、
ウルトラマン80の大和武史ですよね。
そうだから、ヒーローする人間ドラマとして変すぎないかって
、うん、全くそう思いました僕も、
うん、まあ他にもあと、うん、トリックもなんだそりゃみたいな感じ、トリックっていうか、うん、
俺ね今回のトリックってあれ盾で結局盾をつけるときに、
うん、
今回は年次がやって こうね、
うん、
こっちへ動けみたいなのを、
うんうん、
年次がやってから、
うん、
って あんまりその辺がさ分かってないわけ、
うん、
なんだったのあれってっていう、
ね、まあ相手が失敗したっていうことで、
うんうんうんうん、
切っちゃったっていうような、
だからあの大和武史じゃないけどさ、あの人長谷川初則さんね、
長谷川初則さん、
彼との間だけで
御曹司と呼ばれていた、
御曹司でね、あこう追っ払ってスーパーにしちゃうなん
て、まあ話としては、
う
ん、その映画村みたいな、
そうそうそうそう、
撮影場を御曹司が財を引き継いだら、うん、そんなの儲からないっつって、うんうん、まあ赤字経営だったのかな、
はい、
そこを売り払って、うん、撮影所をなくしちゃうっていうのがまずあって、うんうん
はい、
でとうとう最後の撮影ですみたいな時に、
うんうん、
そこ の時代劇役者のスターである小林明治が、うんうんはい、じゃあちょい役で御曹司も出てくださいよみたいになって、うんで、ちょ、御曹司もノリノリで出るんだけど、そしたら、うん、竹光のであるはずの、模造刀であるはずの、模造刀と竹光違うな。模造刀はね、 結構本当に重たい鉄の刀で、
うん、あれ弟と真剣だったんだよね。
そう、弟、うん、と真剣を入れ替えて切っちゃった、うんうん、でもね、模造刀でも相当あんな勢いよく切ればなんなら切れるよ。
なるほど。
そう、
まあ骨とかにも明らかにダメージありそうだもん、
ね、うん、真剣とほぼ同じ重さだから、うん、模造刀って、うん、
まあそう、そんなこんなっていう。
そう、そして、うん、事故を装った殺人であると。
そう。まあ何せこうそういう理由で殺したいなら本当に他に殺しようがあるよっていう、こうリスクが高すぎる殺し方だよっていうのがありますよね。なんか、
うん、
まああとまあそもそもこう時代を重ねてきた撮影所であれば、
うんうんうん、
本当氏がアホボンだろうが必ずこう専務とかね、うん、やり手営業部長とかさ、そういういろんな人がさ、
うんうん、
撮影所を守ろうとするはずで、その看板俳優を自らが切り殺すかっていうのもね、だってそんなに言ったら東映とかのさ、うん、ドキュメントとか読んだってさ、やっぱりいるわけじゃん、その親族がこう
野菜
骨を揺らがそうとしたりとかさ、
うん
うん、でもそういうのはもう内部でこう立て直してきたわけでさ、そういうところがなんか、まあ、どんな書体が小さいのかって言われりゃそれまでだけど、
うん、
看板俳優が自ら殺人するのは、
まあ、殺せば売らなくて済むのかどうかもさ、
それしたらもうそれバレたら元も子もないだろうっていう、うん、でその小林民事が十四郎さんって言ったっけ、十四郎さんが、
はい、
まあ要するにそのなんていうかな、その殺してしまったことはまあなんていうか、まあその業務上のこう過失致死とかで、うん、捕まる可能性があるかもしれないけども、うん、とは言っても事故なので、
うん、
大した罪にならんということを本人は思っているというか、
ね、
殺意の立証をさせなんかは認められない方向に持っていこうとしているというか、
うんうん、
で古畑はそこで、まあ、明らかに殺意を持って行ったことであるということを、まあ、あれするわけだけど、
そう、
うん、
でも現実の事件だったら、うんうん、むっちゃ取り調べられますよね。
めっちゃ調べられる。だから
警察署連れてかれる。
だからまあちょっとギャグ要素強すぎるというか、峯岸とかさ、あんな態度ありえないし、
うん、
あんな発表先にね事故出して発表しちゃって、うん、その後なんかそのね大道具の人が小道具の人がさ、
うん、
ね自分がやりましたってね自分を犠牲にしたわけじゃん、
うん、
それでまたほら報道のその事件の内報告内容がまた変わってきてって、
うん、
またそこで峯岸徹が慌てふためくとかさ、うん、こんなギャグあるかみたいなさ、
ね、
ああいうのは割と見ててしらけるっていうかね、うん、
あとまあ勝新の座頭市事件
を、うん、あれはねそうっすよね、記憶に新しいでしょ、ちょっと俺も調べたんですけど、
うん、
88年にこう、うん、その事故が起きて、89年に公開になってるんですよ、
うんうんうん、
なんでまあそれの5年後とかまだ、ね、5年経ってないようなタイミングでのあれなんで、うん、当時どうしてもそれを思い出すよね。
あれ勝新の息子さんが
殺しちゃ
ったんだよね。
なんかそれこそ盾で真剣使っちゃってて、
うん、
なんか首に刺さったとかね、うん、そんな確かそんなんで、あれも当時めっちゃ話題になってたもん ね、うん、
最近あの、うん、アメリカで俳優が、
うん、
本当の銃を撮影で使っちゃって、
うん、そうでしたっけ、
スタントマンかなんか殺し、うん、2人死んじゃったみたいな、誰だっけな、有名な、
うんうん、
俺もよく見る役者さんです
よ、ね、うん、なんでそんなこと
な、誰だっけな、名前が出てこないな、
うん、でも座頭市なんて結果として最初からすごい人が入ったんだよね、あれね、
ん、
あの事件があってさ、
あ、うん、座頭市、うん、俺も見に行ったけど、
うん、
あんま面白くなかった記憶がある、
うん、
うん
うん、
新宿の松竹で確か見た気がするな、
うん、ね、
ねえ、うん、まあそれまで座頭市全然見たことなくて、
全然分かってない、
うん、そうで、うん、後にたけしの座頭市見て、
うん、
あ、座頭市面白いって思って、
あ、そうなんだ、
タップダンスでちょっと、うん、タップないでしょみたいに思ってたんだけど、うん、見たら面白かったし、うん、タップも決まってたんですよ、
うん、
ほんで今年、
うん、
午前10時の映画祭で、
うん、
座頭市の一作目が T ジョイで
行
って、
うんうん、
見たら結構面白かった、
ね、いいですね、座頭市を思い出しますよ ね、 もうね、明らか今回モデル中かなんちゅうか、あっただろうけどね、
そう、まあだからね、すごい遊んで、うん、最後、
うん、
犯行の決め手っていうか、
うんうん、
犯行を、うん、その古畑が故意であるってことを
相手に認めさせるその原因になったのが、はい、月のなんか舞台装置 で、
ね、はいはい、思い出の月っていうね、
そう、うん、でそれに血しぶきがかかっちゃったから、うんうん、
かかんないように上に上げたってでしょ、
あそうだそうだ、うんうん、っていうのが、うんうんうん、なんだそれって
俺もねだからねやっぱ当時微妙だと思ってたのって、うん、なんか今見ても本当に微妙でよくなんか これも本当詰めて覚えてないと思って、なんで捕まったっけって思ったんだけど、
うん、
ああはあはあ、そうだそうだと思って、
それも、うん、それそうかもしれないけど、うんうん、もっと変なとこいっぱいあるだろうみたいな、
あるあるある、
小林エンジのあの、うん、なんとも感じてなさかけて、うん、あれもうサイコパスだよね普通にそうしてたら、
そうっすね、なんか小林エンジも多分ねあれどう戸惑ってたんじゃないかな、どう演技していいか分かんないみたいな感じがあったのかもしれないですけどね、
そうだけど、うん、なんか申し訳ないみたいな、うん、なんてことをしてしまったんだみたいな、うん、そういう嘆きも一個もないでしょ、
ないし、なんかこう古畑がもう明らかにこうじわじわ来てることへのなんかね、うん、そういうあれも全くないもんね、まあ実際問題 2,3 時間で解決してんのかって感じだからね、あれ、事件起きてね、
うんうん、
なんかね、
まあだからね、うん、今まで見た中で一番つまらなかったかもしれない、
うんうん、あ、まあ、それおっしゃる通りかもしれないですよ、うん、意外とね僕もやっぱりあんま見返さない、ほとんど見返さなかったんで、
うん、
マジで2回目だったなってかな、
うん
うん、なんか見せ場あったっけって感じがしますよね、まあ真剣白羽取りがちょっと見せ場っちゃ見せ場か、なんか古畑がそうね、年次にちょっと釜かけるっていうかね、刀持ってちょっと上がってきて段取り教えてもらった時にね、うん、あ真剣も一緒に置いてあってね、あ、やっぱり分かってるんじゃないですか、みたいな、こうね、見分けつくんじゃないですか、って。そしたら、いや、なかなか見分けがつかんよって、実はそれ真剣でやってたっていうね、まあ、まあ、ギャグっていうか
な
ん
か。真剣じゃなくても失敗したら大怪我なんだけど、真剣かどうかっていうところじゃ、
うん、
なく、うん、もうちょっとね、もやもやするんですよね。
う
ん、
そうですね。しかもなんかあの時もちょっと変だなと思ったのは、その、やっぱり真剣となんか見分けつくんじゃないですかって言った後に、
うん、
古畑が割と背を向けて長く喋ってるから、
うん、
年次もその間にいやすり替えられるよなとかね、なんか、
うん、いや古畑ね、
あそこでいきなり真剣で竹切ってたけど、
うん、
いやなんか結構間があったと今っていうね、うん、なんか変なのっていう感じとか、
はい、そういうわけですね、
まあ、梅津栄さんがね、その梅津栄さんですよ、あの小道具の人ね、僕が私がやりましたって言ってた、そう、で最後にその月を燃やしちゃって、
うん、
あのほら大道具さんがさ急遽朝月入れ替えたんだって奥から持ってきてってさ、うんうんうん、言ってた大道具のおっさんいたじゃん、
うん、
あのじゃあ昔 の資料映像ってどこで見れるのって知らねえとかって、あの資料席は見れんじゃねえなんて適当な受け答えしてるおじさんが、うんうん、あの人二兵なんとかさんつってさ、
うん、
三谷シリーズで欠かせないさ、
へ
え、12人の優しい日本人のさ最後までさ一度も無あの有罪になびかなかった無罪を主張する気の弱いおじさんを分かってる、フィーリングかなーとかってポソッと喋るとか、あのおじさんがその今回あの大道具さんで出てて、うん、おいい三谷ファミリー出てきたなと思って、あの辺はまあちょっと嬉しいという感じがあるんですけど、
なるほど、
二瓶浩一さんか、
二瓶浩一さん
めっちゃいい役者だと思います、この
人、なるほど、うん、じゃあ第8話殺人特急いきますか、
はい、
殺人特急もね、うん、まあしょうもなかった
しょうもないですよね、かわいそすぎちゃって、これもうにロックオンもロックオンです、逃げられねえわこれっていうのも、
まあでもあれは良かったよ、うん、まあ初めからネタバレみたいであれだけど、うんうんうん、あの、うん、弁当の結び目が医者特有だったっていうのは、う
ん
う
ん、スタミナ酢豚弁当の結び目が、
うん、あれは
外科結び、
あのなんか古畑鋭い、
そうですね、
知識が豊富みたいな、
うん、そうでもね悔やまれるというかね、
うん、
あれさえ見つからなければこいつかかたけしもねなんか逃げられたのにみたいな、
うんう
ん、踏んだり蹴ったりだみたいな、
そう
そうそうそう、なんかさちょっとやっぱ物語がさリンクしてるっていうかさ、はい、あの前回喋ったその安助さん あの将棋の回あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもまあそもそもさ今泉と古畑でさそんな泊まりの何かあれが事件っていうかさ、
うん、
仕事がそもそも何なのこれどういう状況って謎ではあるんだけど、
うん、
なんか今泉がさなんかもう明日早々に帰りましょうねみたいなさ、
うん、
あもう一泊しましょうみたいなこと言うんだよね確か今泉がね、うん、そしたら、うん 古原がもうダメ、明日帰りますと、明日も電車の中で酢豚弁当食べるのが夢なんだからみたいな、
ああそうかそうか、
なんかセリフがあったじゃないですか、うん、だから多分あれの事件の帰りが殺人特急なのかみたいな、
うん、そうか
分かんないけどね、
じゃあ酢豚弁当を食べさえしなければ、うんうんうん、完全犯罪が成立したのかな。
いやまあそういうこともありえますよね。
まあでも完全犯罪っていうにはあまりに、うん、
完全犯罪無理無理無理無理。
そうそう。
だからね、俺はもう香川武にちょっと同情、もうあまりにもずさんすぎちゃって。
ねえ。
なんかさ、しかもあれ会なんていうの、その自分のスキャンダルを取られたその探偵を殺すわけじゃん今回、まあ、医者の外科部長ので、うん、ね。
奥さんが、うん、その
探偵雇ってて
病院の、うんうんうん、うん、家庭の後継ぎみたいな感じで婿として
婿は婿でね、
婿にしてたけど浮気しちゃって、うんうん、それを、うん、あれ奥さんに雇ってたの、なんかスキャンフライデーみたいな会社売るとかするんじゃなかったんだ、
だって奥さんの依頼であれ、
あ本当、うん、
依頼に裏切ったら終わりなんだよこの
業界なんて、そうか、依頼を
あれ 川原サブさんってあのね、前略おふくろ様であの、はい、サブの昔の同級生としてテレビ局で働いてたのね、ちょっと余計なことばっかり言わせて、あの人の本田の時代のもうバイプレイヤーって感じでね、
はサテコだみたいな、
そうそうそう、余計なことばっかり言われてあの人はね、うん、もうね、俺でもこの回割と何度見てんだけど、うん、もうあの冒頭のあのね、品のないカレーの食い方、あのくっちゃくちゃ音立てて、
はいはい、
福神漬けをさ、自分の食ってたスプーンをさ、うん、備え付けのあの福神漬けの、
あれひどいね、
もうぐちゃぐちゃぐちゃって入れたり、うん、スープをものすごい音立てて吸ったりとかさ、うん、あのもう小汚い感じが癖になっちゃって、これは面白いっていう、
ああそう、そこが気に入った
んだ、ね、非常に汚らしい食べ方がね、割と釘付けになっちゃうっていうか、
はい、
なんかよくキャラが描けてるなっていう、ね、とこはあってね、うん、
いやでも昔はそうだったのかなって思っちゃう、うん、キャラっていうより、うん、だからあの今見ると、うん、バンバンタバコ吸ってるでしょ、
速度車も全然、だって昔と電車も高速バスもタバコ吸い食うだったよね、
そうそうそうそう、う
ん、考えられないよね今の考えでね、
だから、うん、当時の人はああいう感じだったのかなみたいな、
うんうん、いや福神漬け共同のなんかね薬味にね、自分のスプーンはさすがに突っ込まないって感じがしますけどね。
そうですよね、うん、カレーのべっちょり
ついたら、ね、あれひどいわと思って、ね、そう、いやでもあの感じがもう探偵の性格をすごい表してるっていうか、なんていうか、ああいうところは結構好きなんですけど、
なるほど、でその探偵、
うん、もうその時点でコーヒーに仕込んでんだよね、睡眠薬、
そうそうそうそう、う
んうん、
あの突然死に見せかけるトリックで、
うん、
くるぶしに
カリウム
を注入、大量に注入させる、
うんうん、
カリウムってそんな、うん、あんな少量で死ぬのかな、
全然わかんない
ねえ、
うん、
なんか今、うん、看護師が空気を注射で入れて殺しちゃう事件があ
って、うん、古畑もあるよ今回第一シーズン、
あ本当、うんうん、あるある、それが、うん、結構大量に500から、うんうん、700cc くらい空気一生懸命チューチューしないと、うんうん、なかなか致死量に至らないみたいに言ってて、うんうん、だから死ぬ人を殺すのって大変なんだなって
本当ね、うんうんうん、今回そうですね、今回で言うと日本刀でぶったりったのと、うん、注射と、あと石か、石をゴツンとやったっ、
ね、そうだね、うん、あだからね、
今回のあれ、まあ、リアリティあるのかって思ったんですけど、ちょっとその辺は分かんないです、どんぐらい死ぬのかって、
うんうん、そうだし、うん、今回一番俺が気になって、うん、そこを言わないんだって思ったのが、加賀武氏が結構おしゃれじゃないですか、うん、バシッと
上に羽織って
こう、そう、上にその探偵から奪ったコートを羽織って、明らかになんか
サイズ違うし、なんか、ね、
そう、安物っぽい、うん、全然色もかっこよくないやつで、だからそこでまず違和感がむちゃくちゃあるし、うん、ポッケにかパンパンに膨れてるっていうのもおしゃれな人にはありえないことだし、
だからあれもかわいそうなことにさ、古畑はもうあれ目つけ、いきなり目つけるじゃん、うん、誰か彼のコードを持っていった人がいますと、あ例えばこんなようなコードですって、うん、それもうつまむじゃん、であの時点で古畑はもう感づいてるっていうかさ、
うんうん、だけど指摘はしないでしょ、
あそれ以上深追いはしないけど、うん、徐々に詰めていくよね、
うんうんうん、まあ、最終的にあなた、うん、そのコート似合ってませんよ、
うん、
でなんかやるかと思ったらあれそこ何にも触れないな
って、だから俺その酢豚弁当もそうだけど、川上武に同情するのはもう なんていうか、お医者様ですよねって突然声かけられたわけじゃん、うん、その外科結びしてたことがきっかけでさ、うん、ちょっと呼んできてくれって言って、うん、かかからしたら、しかと決め込んでたのに、お医者様いらっしゃいますかっていきなり声かけられて、ちょっと見てく、ちょっと見てもらえますかって、なんで私がって、お医者様ですよねって言われるわけじゃん。うんうん、その時点でわけかかってないわけだよね。うん、だから、殺害後にコートを引っぺがしてさ、もう状況が分かってたらさ、その場に行くにはさ、多分コートも置いてってような気がするんだけど、
なるほど、
なんかうっかり羽織ってっちゃったっていうさ、うん、うわもうそこに羽織っていくともうやばいよっていう。
そう。
うん。
でもね、
もうヒヤヒヤしながら見て
る。あと気になるのが、うん、まずその殺人を犯すときに、うん、後ろのヤクザと顔、うん、目が合ってるでしょ、加賀武氏、はいはい。あと立ち上がったおばちゃんとも目が合ってたのに、うん、
あった
そこを、うん、伏線でも何でもなかったんだみたいな、うん、
立ち上がったおばちゃんは、
うん、あ、まあ、ヤクザは別の形伏線になるけどね、
そそっかしいおばちゃんとして、
うん、
ね、あれもああやばいじゃんと思ったけど、ね、後で面倒ししたら全然分かってない、古畑のこと犯人と決めつけてっていうかね、
う
ん、
そうそう、
あの辺もちょっと多少なり、まあ、無理があるよなっていうのはあったんだけど、
そう、あとね、うん、気になるのがね、うん、あの新幹線の背もたれを、うんうん、倒す倒さない問題あるじゃないですか。ホリエモンはあんなのは勝手に倒せばいいんだっつって、俺もそう思うんですよ。なんか前から断る人が立ち落ちてもいいですかっつって、うん、はいどうぞってやり取りをホリエモンはそんなのはくだらないって言うんだけど、俺はね、うん、前長距離バスに乗った時に、うん、後ろの人に、うん、あ、じゃあちょっと背もたれ倒していいですかって言ったら、うん、ダメですって言われたことがあって、おばちゃんにそれ以来、うん、えって思って、
それがどうしたらいいんだろうね。
だから、うん、背もたれ倒すのってこっちの権利じゃないですか、
うんうんうんうん、お互い様みんな倒す
の、お互いだ、うん、じゃああんた倒さないのかみたいな、うんうんうん、だから倒していいですかっていう問いかけが良くないんだって思ったの、うん、
倒せますねって言
う
ね、
そう、うんうん、相手に許諾を求める問いかけでしょ、うんうん、だから、うん、許諾は相手にその許諾をするかしないかを判断させないといけないじゃないですか、
う
んうん、失礼しますってやるとかでいいと思う、
うん、あとまあ目いっぱい下げなきゃいいよね、なんか目いっぱいいきなり下げるかっていうとさ、
うん、
結構下がるじゃんあれって、
あ
まあほどほどだよね、様子見てこう下げるっていう、
まあね、
いきなり全開でガーッと下げてきたら、
うん、
まあ多少ちょっとあれってなるかもしれないけど、
うん、そうなのでね、まあ、全体的にね、俺もつい使っちゃうんだけど、うんうん、あ、すみません、何々してもいいですかとか、
うん
うん、いや、こう、お願いします、何々してくださいでするところを、うんうん、そういう言い回しをしちゃうっていうのは、うんうん、なんか、より丁寧に感じてもらいたいみたいなのもあるけど、うん、結局、相手にその許諾を得ようとするという厚かましさがあるじゃないですか。だから、その文化自体が良くないんじゃないかって思ってるんですよね。
ダメって言われて、そうそうない経験だと思うんですよね。
うん、そう、俺はびっくりしてそれから
それどこ行きのやつなんです
か。東京行きの
ずっとじゃあ上げてたの。
まあ隙を見てちょっと下げて
た
けどこのババアはちょっと
かわいそうだな小泉さん、それ
そうだけど、その許諾を得ようとしたこっちに落ち度があるぞって思う。
うんうんうん、
そうなので、う
ん、
そのね、
どんな人なのそれ本当
に、うん、そのね、うん、そういう文化はねなるべく避けていった方がいいと思うんですよね。
まあ、ね、断らんでいいよ ね、まあ、ね、だからそんなに席つくならいきなり全開で後ろ下げるのはちょっと、まあ、もうちょっとその空気を思うぜっていう感じはあります
よね。無断で倒すのも気が引けるんで、うん、失礼しますっつって、
うんうん、
それから倒すことにしています。
そうですね、なるほどなるほど、うん、この辺もなんかね、文句言い出したらキリがないというか、最後のおばあちゃんと目合わせないとか、そんなわけねえよ。
まあ、おばあちゃんはちょっと面白かった。
面白いけど、絶対視界に入るっていうさ、目を、あなたが絶対見ないはずだと思ってましたけど、そんなわけねえだろ。
それにね、やっぱね、うん、いくら寝てるとはいえ、隣に座ってこんなやって、
だからそれおかしいおかしい。
コート引っぺがして、くるぶしにしぶしゃするなんて、ちょっと雑だよね。
雑だよね、ほんとね。鮮やかにそこはやってほしい
ってい
うか、
そうだっていくらでもその一番前の席だけど通る人もいるだろうし、うん、
めっちゃいる、あとね、俺が何よりもやっぱ気になったのは、うん、これをやるともう決めたんなら、
うん、
時間考えてっていう、次の駅の何分前とか逆算して考えよう、だからもう犯行を読んだらすぐに停車駅が来て、
うんうん、
自分はさっともうそこから出てけるような時間をちゃんと読んでやらないと、うん、いつまでお前犯行後にうだうだと電車の中にいるのよって話で、あの辺も下手、本当下手だよっていうか、
うん、
本当にこれしかしこの特急本当に駅止まんねえなっていうね、
うん、おかしなことやってる人がいましたよってみんなに言われるよね
そわそわしてね、
うんうん、ちょっとあの今泉が聞き込みすれば、うん、変な人いたっつって、うん、みんなが言うはず
絶対言う絶対言う、 それが目撃したのがあのね所属歌手おばちゃんだけっていうもんね、それもちょっとなとか、
うん、
あとあのヤクザだってさ、さすがにこう自分で下打ちした男がさ、
うん、
あんなごそごそしてちょっと気にするよなっていう ね、うん、
それまあヤクザだから警察に聞きたくないっていう
まああの辺のやりとりも面白かったけどね、
うん、あるんだろうけど、
あのヤクザもさ12人のあれさ、はい、バイシーンのさ、
あ本当に
あの大王のおじさん書いてたあの、ね、やる気のない仕事が忙しくて会議なんかさっさと終わり、あのさっさと終わらせたいっていうおじさんいたじゃん、あの人が
はい、
そうだったけどね、うん、
そんなとこでしょうかね、
そんなとこなのかな、まあだからなんていうの、その古畑はもうその酢豚弁当を外科のパッケージを外科結びしてたことで、
うん、
あの人はお医者さんだっていうことを目星つけてて、
うんうん、
でもってその事件が発覚して、
うん、
お医者様いらっしゃいますかって車掌さんがまあ、うんうんうん、ね全部の車両にこう聞いて回ってるのに名乗り出なかったっていうことにもうすでに古畑疑いの目をかけてるわけじゃないですか、
うん、
でまあそこからこういろいろ詰めていくっていうか、
そうだね、
そう
で加賀武氏にちょっとやってみてくださいっつってね、
まあ、最初はそのだからそそっかしおばちゃんと面倒しで古畑も決まりだと思ったらそのおばちゃんが全然見てなくて、
うん、
むしろ古畑のことを疑いかかるね、うん、だからだけどまあじゃあ古畑ちゃんもう一つ手があるからっつってね、
うん、
その要するに後ろの席の人と目を合わせないようにやるはずだみたいなさ、
うんうん、
そのトリなんか仕掛けっていうかね、はめようとするみたいな感じでさ、
そう後ろの人が舌打ちをしてると思ったら、
うん、
入れ歯をなんか
入れ歯をねこう
鳴らしてた
り、ね、掃除してなんかね、
うん、
っていうだけの、
そうあとまあそうだ、うん、お医者さんとして、
うん、
あの遺体を車掌室みたいなところに運んでいたのを、
うん、
加賀武氏がまあなんかお人よし人がいいのか分かんないけどこういう場合はカリウムとかが考えられます
ね、
うん、
まあ聞かれた時にねいやでもただあそこで遠ざけるとそれこそ疑われちゃうからまあ協力姿勢を見せるしかないんでしょうけど ね、 あれね、でも本人はその胃がなんか弱いちょっと設定だったけどさ、なんか途中で耐えきれなくておえってなんかなる場面とか
あった
けど、
あそうだそうだ
これもたまんねえだろこれっていうね、もう逃げられんのかっていう、
うん、
うん、だからその辺も本当にやるならやるでね、
うん、
ちゃんとすぐ駅の手前で犯行に及んでさっと出ていくべきだったっていうのはね、
ねえまあ車内で注射打つなんて、
うん、あとまあ、
あまりだよ、
あとまあ本当にその非常に分かりやすいっていうか、そのカセットテープがジャケットにあって、
う
ん、なんか聞く機会がないとかさ、
そうそう中途半端なもの
が、ね、それぞれが全部ジャケットと、
うん
コートで全部が綺麗に二つに分かれてて、そんな面白い言葉あるのかなとかね、分かりやすすぎる、
プレイヤーがない、
そうカメラがあってフィルムがないとか、うん、そんななんか非常に分かりやすいっていうかね、まあ、でね今回の小ネタっていうか、
はい、
まあ、つまりこれなんていうかな、中川純一役なわけですよ、
はい、
で中川純一っていうのはこの三谷作品のその振り返れば奴がいるっていう、
うん、
あのドラマがあるのね、93年、はい、これ医者のドラマで、
はあ、
織田裕二と石黒賢ちゃんのドラマで、
それはねエッセイにすごい書いてましたよ、
そうそうそう、それのだから勤務してた病院の外科部長が中川純一で、またこの役なわけ、
うーん
でこの人がその翌年古畑で捕まっちゃうっていう設定なわけ、だからその冷てになったのも振り向けば奴がいるって、だから
なるほど、
この中川純一が振り向いたら
おばあちゃん
がヤクザがいなくてあのばあちゃんがいたっていう、だからその辺の三谷さんのお遊びっていう
なるほどなるほど、
あったっていうね、まあでも当時別にそんなの大して伏線として見てないけど、
だからね毎回こうトリックなり殺人なり状況があるわけじゃないですか、三谷さんが考えてる、
うん、
全部考えてないよねきっと、そういうい
や俺はそれは
そうじゃないですか、ね、ネタ出しの人がいてさ、
うんうん、それはそうだと思いますけど、
だから、
う
ん、その人がちょっと雑
ねえ、うん、本当だ なんかかわいそうすぎちゃって
ね。ね、三谷さんに責任があるような感じの言い方をしちゃうけど、うんうん、
あ
ちょっとそれだ、三谷さんを責めるのはかわいそうだろうなっていう、うんうんうん。
なんかあれですよ。これ第二シーズンが終わった後に、
うん、
まあ、第二シーズンでやっぱ古畑ってすごい跳ねたんで。
うんうん、
すごい特番組まれたんですよ、うん、その第二シーズン終わった後の、
うん、
消えた古畑任三郎って特番があって、
うん、
つまり古畑が失踪しちゃったっていう体 で、うんうん、でこれまで出てきた犯人の人に事情を聞きに行くみたいな、そのだから刑務所に入ってる
中森明菜
歴代の犯人に古畑のことを聞き行くわけ、
う
ん、いなくなっちゃったんだあいつとか、いや分かんないなみたいな手がかりを聞き、なんか探しに行くみたいな形式で、
うん、
で今度加賀武さん出てきて、
うん、
古畑覚えてますよつって、
うん、
しかしね人を捕まえるときにね、あんなに刑事がよ、あんなに危機としてていいのかねって証拠品出すときなんてもう危機としちゃってさ、許せないな、もう。なんか怒ってて、それはすごい面白かった。
面白いね。
まあ、確かにもう古畑がもう なんかもう楽しそうでしょうがないっていうかさ、
うん、
ニッコニコしてたよなと思ってね。
うん
うん、まあ、あの辺は、お前、面白いっていうか、
うん、
古畑はでも魅力だと思いますよね。なんか、すごいこう、なんていうか、まあ、それを罪を憎んで人を憎まずというか、その、うん、犯人に対しては極めて真摯というかね、なんか、
うん
うん、逆に気味悪いっちゃ気味悪いんだろうけど、
うん
うん、あの態度っていう、なんか、うん、
そうですね。
ああいうとこ、俺は割と好きなんですけどね。
はい、じゃあ、うん、第9話いきますか。
9話、今日何でしたっけ。
エスパー清田君みたいな。
ちょっと待って、これね。あのね、これはね、懐かしかったですね。これは俺でも分かりました、はっきり言って。
あ、本当。
あの、オチが分かるっていうか。
ああ、
うん。こんなの誰が見ても分かるよっていうね、フラットじゃなくて。
あのね、これちょっとね、
びっくりしましたよね。
すごいもやもやするのが、
これはすごかったな。
エスパーと霊能者がごっちゃになってるよね。はいはい、
当時誰の目的、モチーフが言ったんですか、これ。
いや、だから、うん、投資する人と、う
ん、誰が言ったっけ、こんな人。
うん、エスパー清田っていうスプーン曲げの少年がいたじゃないですか。
あ、そっか、あんまし詳しく
ない、俺。あ、そうか、そうか。俺ね、うんうん、実は、専修大学で心理学専攻してたんですよ。はいはい、何年か先輩にエスパー清田がいて、
あ、そうなんだ、
自分の超能力を卒論で書いてて、
う
んうん、それ読もうと思って借りようとしたら、うん、誰かが借りてて読めなかった
ん、うん、
だからエスパ
ー清田、スプーン曲げってこの人の、その人なの、
え、
スプーン曲げってその人のあれだったの、
もともとユリ・ゲラーだっけど、
あ、そうか、ユリ・ゲラーじゃない、そうそう
そう、だけどユリ・ゲラーみたい的な日本で一番有名なスプーン曲げは多分エスパー清田じゃない
ですかね。そうなんだ、その後どうしたんですか、エスパー
清田、森さん、ほら、うん、あの、うんと、ほら、ドキュメンタリー、フェイクとか、
うん、
A とか、森達也さんが、うん、ね、うん、映画作ってますよ。
あ、本当に、
うん、なんだっけな、なんとかは、
う
ん、職業はエスパーみたいな。
あ、そうだそうだ。あれそうなんだ。
そうそうそう。あ、それは見てないんだけど、文庫本は買ったんですよ。まだ読んでない。
はいはい、
そう、そのうち読もうと思って。
あ、言われてみれば読みたいな。
そう。
なるほどなるほど。
だから俺の中でちょっとね、
うん、
割とゆかりを感じる存在なんですよ。
石黒賢ちゃんにこの役やらすのかみたいなね。
そう。
当時俺好きだったんだよな、石黒賢が。
そう、石黒賢がすごいかっこいい、ギラギラ光る黒い、うん、ジャケット。来ててかっこいいなーって思って見てたら、それがね、うん、結構キーポイント、
まあ詰め手だったけどね、
そうそうそう、
と思ったけど、まあまあまあ、まあ、でも、まあ、
ただ
なんでそれを着てたのかって断言できるのかっていうのもあるけどね、
もうこれも話としては、うん、って思うのが、うん、その殺された犯人が、うん、なんでそんな絡むのって異常者だよね、
あの、ね、
こいつここで、うん、殺されなくても今まで何回も殺されないんじゃないかぐらいなレベルの異常者で、よくここまで生きてたなみたいな。
本当だよね、確かにね。
うん。
なんだかね。
そう、なんか。
まあ、つまりそのエスパーで、番組の特番のために、こう、ね、仕込まれた小道具を、まあ、やらせじゃないけどね、それで、まあ、やらせだよね、完全に。自分で仕込もうとしたんだよね、その、そこに超能力で見つけるために、自分でその現場に、その失踪した女の人の衣装服装っていうのを、まあ、事前に聞いてて、うん、その赤いスカーフ巻いてたと、
うんうん、
それをだから見つけるっていう手を装うために、
うん、
自分でその河原で仕込んでたら、 あのお兄さん何してんのってすうざがらみされて、
あんた見たことあるねみたいな
それは見たことあるだろうね。
そしたらなんか、ね、あっち行けって言ったらやっつかみかかってくるっていう
ちょなんだよとか
で
ね、
うん、そんでもみ合いになるってもう そんなこと起こるみたいな、怒ら
あれはどあれどうしたらいいんだろうなとか、
ね、でそして思い余ってこう、うんうん、石で
殴って、まあ、でもそれこそ誰か誰かしら
そんなね、うん、素の殺し合いになってるって素手頃で
しかもあれを殺してさ、そんなまたね水際のとこまで持ってって、うん、なんかシートで隠すみたいなさ、
うん、
あの一連の動作あの白昼堂々やってて誰も目撃者いねっていうのも、
まあ、結構ね
どうよそれっていうね、
東京の河原って戸田さんみたいな人がね歩いてるから
あら完全に一人ぼっちになれる場所なんてあんのかなっていう感じが、うん、
ジョギングしてる人だっているだろうし、
そもそもそういうのがね、まあ別にいいんだけど
さ、暇を持て余した中学生とかがさ、
いてね、まあでも何食わぬ顔してその特番の収録へ向かうっていうね、
うんうん、
あれで、なんていうかその、で、こう、
バイクに乗ってね、
バイク乗って、
黄色い現場グラサンをかけて、
駆けつけるみたいな。
そう、そんでね、もう一つもやっとしたのが、はいはいはい、収録時間が迫ってるからといって、はいはい、テレビ局の玄関にバイクをそのまま放置してる。
まあまあ、そうい
う。って。怒られるよ。鍵を渡すわけでもなく。
鍵を渡すわけでもなく。
うん、
なんかね。
でもマネージャーとか いないし。
まあ、なんかそれこそ突っ込み上げたらキリがねえけどさ。
はい。
今回のその3本で、たまたま乗ってた電車で、殺人が起こって、
うん、
たまたま観覧した番組で殺人が起こってて、裏方の行く先々で殺人事件が起こるっていう。
そう、その、霊能、心霊捜査みたいな番組なんだけど、
うん、
そこに大月教授みたいのが出て、これはトリックですねって言い始めるっていう、だから、ちょっとそれあるかなって、番組として、作りとして変だよね。だって、番組としては捜査を真剣にしたいのに、その霊能者に対する批判を、その番組内で行うっていう。うん、
だから、その制作側の意図としては、黒田が全部覆してほしいっていうかさ、どっかで黒田を信じてるところがあって、誰が大事かって言えば、当然視聴率稼ぐこの黒田さんが、まあ、石黒賢ね、黒田清がね、大事なわけじゃん。でこれに対するそのアンチとして、うん、まあ、大月教授みたいな役割のあの人が出てくるわけじゃない、
うん、まあ、でもね実際問題ね、うんうん、そういう霊能とか霊視とかするとしたら、うん、あるとしたら、まあ、俺はあるような気がしてるんだけど、うん、割と霊の存在も信じてますし、うんうん、そういう能力を発揮するのってデリケートな問題でしょ、
うんうんうん、
そんなね批判を後ろからすぐ浴びせてくるような人がいたら能力出せないよ
出せない出せない、基本的に信用しなきゃっていうところあるから ね、まあこのね暴く役ね、科学者っていうのは、うん、このまあ対立する側として出てきた人がさ、
うん、
あの人でね、タイムショックのおじさんでね、
うん、あ本当
あの人クイズタイムショック分かる、
タミヤ二郎、
違うタミヤ二郎から変わった人だよねタミヤ二郎時代知らないの、
タミヤ二郎は猟銃を、
うん、いや自殺した、白い巨頭の後自殺しちゃったタミヤ二郎の後山口隆さん、山口隆さんになって、でこの山口隆さんがですよね今回、
はい、
あの科学者っていうかね、黒田君はペテンだってすごいなんか騒いでた人がいてさ、
そう変な番組、
変な番組だよねあれ、うん、だってあれあの特番のオチが見えないもんね、だってこのまま言い任されて終わりだったらどうすんだって話でさ、
うん、
まあでも黒田青年はそうならないためにそのスカーフを仕込んだ、うん、だ
からあんな番組出てたらそりゃ追い込まれるよって話 で
黒田はそうならないためにスカーフを仕込んだんだけど、うん、実はそのスカーフ自体がこの山口隆さんの仕込みで、
うん、
いやこれは嘘なんだ
って、ね、ひどすぎる、
ひどいよねトリックでね、これ本当の草はこっちですって言ってね、
うん、
でだからもう何その後がなくなっちゃった黒田さんが、
うん、
突然痙攣始めちゃってさ、ビクビク
なんかもう転換発作みたいなすっごい
黒田がどうしたらって言ってね、うん、なんかすごい影響を感じますなって言って、
そうだからあのエスパーと霊能が混同されてて、どういう立場なのかさっぱりわかんない、
なんでなんかねあの橋の下に丸いのが転がっててイメージがないかみたいな、なんかわかんないって言って、うん、ちょっとそれ入ってみろって言ったら、うわー大変ですなってなってね
死体を初めてテレビで中継したんです
これでも嘘だと言い切れますかみたいな、黒田が、うん、これは僕が見つけたんだみたいな感じで、スタジオ騒然となってるんだけど、ここでポカーンとしてる古畑がまたちょっと頼もしいというかね、うん、あれみたいな感じで、
うん
うん、
そうだけど、
もどうせだったら犯人も見つけてくれればよかったんだよみたいなね、なんか
石黒賢がかわいそうでしょうがない
なんかさ、そう、まあそうだ、それで一緒に見に来てた今泉がこう、うん、ちょっとなんかね、番組のゲストとしてちょっと、
うん、
なんかこう黒田にこう、うん、なんか質問を受けるみたいな立場でさ、
うん、
あれもなんかこう、まあアメリカなんかでは確立されているその心理学の一つの、うん、なんていうかね、うんうん、リーディングの一つのあれで、
曖昧なことを誰にでも当てはまるように、
まあ、当てはまることを言うみたいなね、うん、まあそんなこともあってっていうさ、でまあ古畑がだから そこでもういきなりこう目をつけるっていうか、ね、そもそもおかしいでしょうっていう時にさ、最後 そのスタジオセット後片付けしてる時にその黄色いフィルターがなんかカチャってしまおうとした瞬間、そのフィルター越しに古畑の顔があってさ、
うん、
古畑にっこりみたいななんか変な回だったなと思って、あ、もう解決じゃんってみたいな感じでさ、うんうん、
まあ解決も何もあんな簡単にバレそう、
うん、あれよね、まあでも
古畑じゃなくても、
あれ、いや、あれはもうね、なんでそんなに細かく知ってるんですかって、あれまずあの人が疑われるよっていう
ね、
そもそも見てたんでしょっていう話でさ、うん、
そもそもその辺に目撃者もいっぱいいそうだし、
まあいそうだし、まあとはいってもうしつこく事情聴取されることはもう間違いないよって話だからね、まあ、でも古畑対黒田清がね、俺は結構好きだったんですかね、
はい、
なんかスプーン曲げとかでさ、俺スプーン持ってね、うんうん、できるんですかみたい なんか、で古畑が目を盗んで力技でグッとかつけて、
うん、かわいそう、
刑事の目はごまかされませんって、古畑もグッとかって曲げちゃってさ、
ね、そうだけどね、古畑もそんな、うんうん、あんな番組収録終わった後にスプーン曲げみたいな気力のいるようなことに頼んなよ、うん、かわいそうだろうって、
そうか、あっこもすごかったけどね、うん、僕にそれさっき今泉やったことをね、僕にもやってみてくださいって言ってね。
そうそう、うん、ギャラも出ねえのにやんねえよ。
いや、これは遊びじゃやんないんです。いや、遊びじゃないです。これは尋問ですって言って。
うん、
じゃあやりましょうかって、ね。あなたの周りに影響、大きな影響を与えた人がいる。かなり年配の人だって言って。影響を与える人は大抵年配ですからね、とかって、うん。心当たりはありません。私は今まで誰にも影響を受けずに生きてきましたってね。あの辺かっこいいなと思ったけど。
うん、
まあ、全くのこう横綱相撲というか、なんとか、まあ、黒田先生何もできなかったなっていう感じだった
けど、ね、
でもまあなんか超能力者が相手なのにさ、
うん、
青いシャツを緑って言ったばっかり捕まるとなんかなんだかなっていう、そうそうあれはね、俺でも分かっちゃったからね、もう話の展開が全部分かっちゃってさ、
黄色いグラサンをしてたから
青が緑になったって、そうかなって、
そんなに黄色強いかな
そんなに緑になんか見えないよね、多分ね、なんなら黒に見えんじゃねえって感じがするけどね、
ねえ、そんで、あと揉み合った時にそのギラギラの光ってる、
うん、あのこれ何ジャケットって言うんですかってね、これいっぱいつくんですよねとか言いながら、
指紋が残っているはずだって、
そう
その場でゴシゴシゴシゴシってするかと思って
出番前にめっちゃ静電気発生させないじゃん、ね、と思って、あれちょっと思わず試したくなったけど、なんか水道をちょろちょろっと水流してね、静電気食べると、ああ曲がるんだあれ水がっていうなんか、
うん、ああやってたやってた
ね、やってますよね、ああなるのかなみたいな、まあでもなんかもうそこでなんかね、昔は僕にも能力が本当にあったんですなんてね、
うん、
信じてください、今だってって言って強く念じたらなんか、
うん、
なんかセットがドカーンとか落ちてきてねそしたらあのトラさんとかにもよく出てたけど、あのちょっとね、
ちょっと足りない感じ、
ちょっと障害 あの役者さんがねごめんごめんなんて言って終わっていったって、
かわいそうでしたね、
ちょっとかわいそうだねこの人ね
そうい
いとこなしっていうか、その、まあ、このキャラは何だったんだみたいな、
あんな人生つらいことしかない何もいいことないよね、かわいそうだな、
俺ね、まあ、当時一番好きなテレビ番組でリングの魂って分かります、
あ
なんちゃん
が、なんちゃんがあの極真空手とカンフーをたったか
せ
た
りまあまあいろいろプロレス団体で絡ませたりして、それでほらなんちゃんと石黒賢で2人でしたじゃないですか、
あそうなんだ、うん、
石黒賢がさ僕何にも分かんないんでっていう立場でこう参加してて、でも彼がすごい面白かったの、いい味だったっていうか、
だから石黒賢ってダンプ松本と付き合ってなかったっ
け、面白ない人なの
じゃあ俺のうろ覚えだから違ってるかもしれない、
この当時よく出てましたもんね本当にね、うんうん、
ダンプ松本ってあんなイケメンがあって、ね、すごいびっくりした記憶がある。黒田アーサーの方かな。
そうなんだ。
なんかね、うん、その黒とダンプがなんかあったような気がする。
知らない。まあそんなこんなで3本って感じでしたけどね。
はい。
まあちょっとね、今回の3本ちょっと苦しいよな。まあ俺でも香川武史割と好きなんですよね。あんまりにも可愛さすぎちゃって。
そうだね。
小日向対香川武史が面白いっていうのがあったんですけどね。次の3本はそこそこ見事あるかもよ。でも、
楽しみですね。
小堺と桃井香織と菅原文太っていうね。
おすごい。
これで終わりますからね。
すごいじゃないですか。はい、最後畳みかけてくるな。
畳みかけてきますけどね。桃井香織なんか割と人気高い回だと思いますよ。まあでもそれこそ殺害方法にこう疑問はあるけど感じですかね。
疑問のなかったことがないな。
ねえ、まあ一発で致命傷っていうのはまあ年次の場合は分かるけどね。うん、なかなかそもそもし、ねえ、事件としてね。そうですね。そんなこんなで。まあ、じゃああれですか。4本目まだ借りれてないわけですね。
4本目はでも年内にやりましょう。
やりましょう、やりましょう。
はい。うん、そういうわけで、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
味わうのー。